なのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は、人は毎日お菓子を食べながらでも痩せることができるのかという誰もが抱く疑問を、自らの体を張って検証しようと目論む勇者によるダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
喋れなくなっちゃった半助です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますものすごいむせ方、大丈夫ですか？
大変失礼をいたしました。ですね、私先週参りまして。
どうしました？
土曜日に運動会の撮影があったんですが、まあ、はいはい、後ほどね、成果発表の時に、今週の様子はお伝えするんですが、はい、土曜日運動会の撮影があって、
はい、
終わった途端すっごい体調悪くなっちゃってね。今日火曜日は昨日ですね、土曜日夕方から体調崩して、日曜日はもう丸一日何にもできず寝込んで。
じゃあもう完全ダウンだったんですね。
完全ダウンしちゃいましたね。で、月曜日になってようやく病院に行けるようになってというか、まあ日曜救急も行こうかなと思ったぐらいだったんですけど。
あ、じゃあ相当本当にやられた感じだったんですね。
熱出なかったんですけどね、なんていうんでしょう、咳と鼻とがひどくて、で、喉が痛かったのと、はい、すっごい体がだるくなっちゃって、もう何にもする気がしないみたいな感じになっちゃってですね、まるまる寝込んでしまい、で、月曜日はまあいつも行きつけの病院がやってたんで、
はい、
で行って薬をもらってようやくなんか動けるようになった感じなんですけど、
で今もそんなに順調ではない。
まあだいぶ良くなったんですけどね。ただまあ殺気が残ってるのと若干だるいかなっていう感じがある感じですな感じなので、一度むせるとさっきみたいに止まらなくなるかもしれませんか。
まあ今回はなのであのちょっと皆さんにも、うん、あのすみません、お聞き苦しい点があるかもしれないことを最初にお詫びしつつっていう。
そうですね、冒頭から失礼をいたしましたが、むせないように注意していきたいと思います。
はい、まあじゃ あのそれは体調が悪くてただ単にタイミングでむせちゃったっていうことなんですね。
うん、なんか笑うとダメかも。
まああとなんで笑っちゃったんですかね、やっぱり一番そこがあるわけ
もうね、まあ、先週、まあ、これ配信になってる時は先週の分もお聞きいただいている方が多いと思いますが、
はい、
まあ、今日火曜日の今日配信ですよね。
そうですね。
配信するまでの1週間、みんな何事かと思われてたと思うんですよね。
うん、まあね、あの、半助さんが毎日のように、あの、何かしら、あの、お菓子を、うん、ツイッターでアップするっていう一週間がありまして、
うん、あのね、すごく複雑でした。
というのは、
お菓子を選ぶときにやっぱ用意しなきゃいけないじゃないですか。はい、常備もうしなくなっちゃったので、
はい、
でなんか買い物行ったときに、あ、そうだ、甘いもん買っとかなきゃと思って、
はいはい、
でこれまでだったら、あ、こんなん出てんだ、でもやめとこうっていうのが習慣になっちゃうじゃないですか。
まあちょっと葛藤するようにはなりますよね。
あ、もうそれがもう当たり前になってたんですよ。
はいはい。
それを今度買わなきゃいけないじゃないですか。
まあそうですね、入手しなくちゃいけない。
そうそうそう、ってなんか複雑な感じで買い物カゴに放り込んでたんですよね。なんかでコンビニは意外と、まあ、あ、これ気になってたんだよね、いいや、これ食べようとかっていうのですんなり買えたんだけど、
あ、新作が出てたりとか前から気になったものとかですよね。
美味しそうなんかでね、たまにそれをしているので、
はいはい、
まあ今はやめとこう、まあ、この間それネタとして使ったし、しばらくそれはしなくていいんだっていうような感じなんですが、あ、まあ、これまたネタになるんだったら、いや、食べようみたいな感じで変えたんですけど、
はい、
そうでないものって意外とね、 あのスーパーのお菓子売り場みたいなところとか、ああいうところはすごくね、はいはい、不思議な感じがしました。これ買っちゃっていいのかなみたいな。
で、まあ今週とね、まあ来週に関しては良いわけですからね、うん、まああのね、ちょっと復習しますと、あの前回半助さんがあの、うん、前回から2週間、
うん、
毎日何かしら甘いものを食べてかつ痩せるっていうミッションが今発動中でして、
うん、
まあ、ちょうど今日1週間目っていうことで、
うん、なん
ですが、でまあ毎日何らかしら半助さんがツイッターでその証明として写真をアップするっていうことをやって1週間っていう形で、
そうなんですよ。前半はまだまだ、うん、まあ頑張ろうみたいな感じもあったんですけど、
頑張ろうっていうのはどういうことですか？頑張って食べようっていうことですか？
いやいや、これを消化してやるみたいなのがあったんですよ。
ああ、なるほど。
これ食べても絶対減らしてやるみたいな勢いがあったんですけど、こけちゃったじゃないですか、週末ね。
うん、そうですね、そうですね。
で、甘いものすらも食べる余裕がなかったんですよ。もうそれすらもできなくて。
でも食べたんですよね。
今日まとめて食べました。
ああ、なるほど。
だこれ、まとめて食べた時の、ショックったらないですね。
まあショックっていうかね、もうそこは楽しいこととはね、またちょっと変わってきますもんね。義務感ですもんね。
うん。なんかこんだけ食べたの、これを一気に消すのってどうやって消すのみたいな。
いやいや、あの動けばよいって、あとはまあ基本的にやっぱり体調崩される方だと、
うん、
そういう時って体重落ちたりとかするじゃないですか。
うんうん。
まあだからそれも期待してていいんじゃないかなって、ちょうど相殺されたんじゃないかなっていう。
トントン。
うん、あとはまあなんであのツイッターをねやってらっしゃる方だと、あの半助さんのここしばらくのツイートちょっとあのご覧いただいて、どんなものを食べてたんだろうっていうのをね確認していただけるとまた楽しめるかなと思うんですけど、僕個人的な感想言っていいですか？
はい。
いや、あの緩いなって思ってるんですけど。
え、何かその甘いものが？
はい。
あ、そうなの？
あの、僕の中では、あの、うん、ロールケーキを恵方巻きのように食べるぐらいの、テンションで言ってくれるのかなと思って、ちょっと、守りに入ってる感が、強いなっていう印象。
あ、そうなんだ。甘いもの食べてっていうところがあったから、まあ、単純に、気になってたものは気になったもんなんですよ。
はい。
一応、今食べたも、食べてきたもの、あ、まあ、後でご紹介しますけど、
はい。
一応ね、何でもいいっていうことではなくて、あの、まあ、せっかくだから、ちょっと控えてたものを食べようっていうのは あるんですよね。
はいはいはいはい。
で、一応今、チョイスはしてるんだけど、
はい、だからもう、僕、せっかくなんで、思いっきり食べてくれるのかなと思ったんですけど、うん、割とちょっとあの、様子見じゃないですか、最初の2日、3日は、まあ、今のうちはちょっとこれ、ね、流れもあるだろうから、
うん、
ちょっとまあ最初からドーンとはいかないんだろうなと思って、だんだんだんだん日ごとにボリュームが上がっていったりとか、
うんうん、
見た目に驚くものとかが出てくるのかなと思っていたら、意外とこの1週間、うん、あ、なんか守ってるんだ
って。あ、そうなんだ。もっとってこと、
はい、そうです。あの、できればあのシュークリームを3個ぐらい食べるみたいな絵が、あの僕はすごくあのイメージしてた感じだったので。
そうなのね。
はい、あの、
あ、
そういう意味ではあのちょっと守りに入っちゃってるんだなっていう印象を持ってたんですね。
でもちょっとそこら辺は詳しくは後半の私の成果発表のところでどんなものを食べたのかを含め、ね、お話し しますので、まずはメールの方をご紹介していきます。
はい、
お一人目、ケンさんからいただきました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。お久しぶりでケン、お久しぶりです、ケンです。ということで、先週ダイエットには、冷たい飲み物は良くないですよと友達の奥様に教えてあげました。そしたら次の日から冷たいものが好きなのにじっとこらえて温かいものだけを飲んだら1週間で 1.5 キロ痩せました。
あ、その奥様がですね、お友達の
と報告され、ああ良かったなと心底思いました。
おお、
いいですね。1.5 キロ痩せられるんですね。
そうです。だからあの本当に僕、うん、あの痩せられるためのノウハウを結構真面目にお話しさせてもらってるつもりはあったんですけれども、うん、まあどこかあの半信半疑のまま終わっていってるんだろうなと思ったので、まあちょうどあのね、やっぱりさすが僕の後継者のケンさんだけあって、それでちゃんとね、あのいろいろなところでこう痩せるための方法を 伝授されてるっていうこの素晴らしさっていうんです
か、布教活動してくださってますね。
ありがたいですね。
ありがとうございます。永井先生のお受け売りですが、少しいいことができたなと思いました。なのでストレッチがいいとか、心拍数を気にして運動してくださいとか、ムーバレックスを簡単に教えてあげられたらとても喜んで帰られました。
おお、
いや本当すごいですね。他の誰かの役に立てて民代を聞いてて本当に良かったと思いました。これからも一進一退を繰り返す半助さんと哲夫さんに励まされながら、
ちょっとイントネーション違いました今。
自分も頑張っていきたいと思います。
はい、
ということでメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。さすが後継者ということでね、いろいろこう教えていただいて、
はい、
でケンさんがうん、そのうち、
うん
ね、番組冒頭から弾けた感じで、うん、みんなのダイエットって言っていくっていう流れができるっていうことで大丈夫ですかね。僕は例えば何かしらで参加できなかった時に、うん、じゃあケンさんが一応ピンチヒッターで出てくださるみたいなところまで考えてていいのかなっていう。
もうそんなとこまで考えてんの。
まあ何かあったらですよ。
はい、
まだ何もなくても面白いから一回変わってもらうみたいなのもいいのかなと思ってるんですけどね。
なるほどね。はい、ということで、もう本当にみんなのダイエットのね、教えをいろんな方に教えてくださっているようで、本当にありがとうございます。
ね、あとは頑張ってるケンさんよりも1週間で結果が出ちゃったっていう、あとお友達の奥様はもう、
ね。すごいですよね。
もうでも本当にね、ちょっとだからそうやって気づいたことを変わっていくだけでも、
うん、
体は変わりやすいっていうことを本当に今回のケンさんのメールで一つ証明できたのかなと思うので、
うんうんうん、
本当にお前たちの言ってることなんかやってても痩せるのかよと思ってらっしゃる方もしいたら、ちょっと騙されたと思ってしばらく頑張っていただいて、
うんうん、
ご判断いただけるとありがたいのかなと、
そうですね、
思いますね。
ぜひチャレンジしてみてください。
お願いします。
まあ、本当に結果が出ますんでね、しばらくこうじっと頑張ると、
そうですね、まあ、1年ぐらい頑張ると何らかしらじわじわ変わってくるっていうのはね、
うんうん、すぐに出ないとなんかね、えってこう思っちゃうんだけど、やっぱ本当に続けることが大事だねって俺が言うとなんかすごく信憑性がない感じがしますが、
まあまあ一応ね、半助さんが1年続いたっていうことでね、うんうん、一応その一番感じた部分っていうのと、でも今本当に半助さんが言われたことは結構大きくて、
うん、
極論本当に僕いつも言ってますけど、誰でも痩せられると思ってるので、
うん、あ、それを当初ね、永井さん言ってたのはうんとか思ってたんだけど、本当にそう思いますね。
うん、本当に誰でも痩せられますから、あと大事なのはでもそこに行くまでのやっぱり気持ちをね維持できたりとか、
うんうん、
モチベーションって言われる部分ですよね、
うんうん、その感覚って言ったらいいのかな、その続けてる感覚が多分もう何割か長く必要なんだと思ってたら多分痩せられますね、きっとね。
うん、あとなんか長く続けなくちゃいけないっていうことよりも、
ああ、そうか、そう
ですね。自分のやっていることの全てが痩せることにつながっていたりとか、
うん、あとずっとやっていくもんだから一時的なもんじゃないっていう意識がやっぱ大切なのかな。
うん、あとは、うん、まあ本当にね、この番組だといろいろリスナーの皆さんが、
うん、
ツイッターとかだとつながってたりとかもされてるのも拝見するので、
うんうんうん、
まあ、そういった形、一人じゃないっていう形で一緒に頑張る人がいるっていうのも、
うん、
とても支えにはなるかなと。で、その中の一つとしてやっぱり結果が早く出るっていうことはモチベーションが上がるっていうことでもあるので、
うんうん、
まあだから本当に一番実は大事なのはその気持ちが維持できるような刺激だったりとか励ましがあるっていうこと、結構これは大事かなと思うので、はいはい、まあ皆さんにとってそういうね、存在になっていると良いなと思いながら、
うんうん、
毎回半笑いで番組が進んでいるっていう感じ。
そっか、やっぱりその多少やっぱり時間がかかるもののそのタイムラグってよくね、この番組でも使ってますけど、
はい、
そういうのを乗り越えるためにもやっぱりそういういろんな刺激とかね、モチベーションにつながる何かみたいなのが重要になってくるんですね。
うん、そうですね。特に人間の体ってやっぱり一定のペースでは動かないんですよね。
うんうん、
自分の行動に伴う変化もあるし、
うん、
あとまあ季節だったりとか、
うん、
本当に外的要因っていう部分も大きいじゃないですか。
はいはい、
なのでそれをちゃんと組み合わせた上で結果が出ていくっていうことを考えなくちゃいけないので、
うん、
まあ、そうなるとだから自分が思っている速度で 痩せるっていうことが、ちゃんと自分が、いろいろと経験値を持っていたり、知識を持っていたりした上で、うんうん、判断ができてるんだったらいいと思うんですが、うんうん、どうしても早く痩せたいっていう時って欲求だけが強いじゃないですか。
そうですね。
だからどうやったら痩せられるとかっていうことじゃなくて、いついつまでに痩せたいからっていうことでお尻を合わせるっていうケース多い気がするんです。
うんうんうん、
でも体ってそのスケジュールで動いてくれないところが大きいじゃないですか、はいはい、
うん、
だからこそそれをちゃんと把握してどういうタイミングで落としていけるのがベストだって考えた方が、
うん、
結果ストレスが少なく落ちていくだろうなっていう、
はいはい、
感じはしますよね。
だからそのどれだけこう週に動けるかっていうのと自分の体の数値とか年齢とかそういったものとで、どれぐらいで、どれぐらいになりそうだみたいなのを、ちゃんとした経験のある方から推測してもらって、なんか目標を立てるっていうのも必要なのかもしれないですよね。
うん。ですね。だからやっぱりそういう意味では、例えばスポーツクラブとかジムとかに通われてらっしゃる方で、データを出したり適切なアドバイスをいただけるっていうのは、実はとても大事なことだなと思うんですが。
うんうん。
まあでも本当にそこも相性があったりはするので、今度人間の問題だったりもするので、
うんうん、
まあ、本当にそういう意味でいい方と巡り合ったりすることで成果が本当に目覚ましく出る方もいますし、
うん、
逆の方もいらっしゃったりはするので、
うん、
そういう意味では本当に客観的に見るっていう部分はすごく大切な要素だと思うんですよね。
ですね。なんか自分の中で勝手なイメージでこんだけの期間こんだけ動いたんだからもうちょっと減っててもいいのにうまくいかないなみたいなので煮詰まっちゃったりとか諦めちゃったりとかっていうケースがあるような気がするんですよね。
がもうでも本当にほとんどを占めると思うんですよね、
うん、
というのもここまで落とさなくちゃいけないんだったらこのぐらいの期間からペースを持って動いていこうって考える方が、
ああそうか、
結果が伴いやすいなとは思います。
まあそういうね、まあ、僕なんかも明らかに誤解というか舐めてたというか、
まあそうですね、まあ、舐めてたっていうよりも、うん、そこに関して真っ白だったっていう感じですよね、
うん、なのでもう勝手に落ちないとかこうやるだけのことはしてるのにってやってないのに思ってたりねそんな感じのところもあるんで、
ね、皆さんそう思いますよね、うん、僕もだから実際にやっぱり言われることは多いですし、
うん、
こんなに頑張ったのに落ちないんですっていうお話をされること非常に多いですけれども、
はい、
その頑張ったを決めたのは誰だっていうお話になっちゃうんですよ。
そうなんですよね、
うん、で自分が頑張ったって心の中で思うことと体の反応っていうのは、うん、必ずしもイコールじゃないことも多いじゃないですか、
うんうんうん、
ダイエットしてる方だとね、うん、もう経験的にも終わりだと思うんですけれども、うん、なので逆に痩せるためにこのぐらいの運動量食事量っていうところが必要ですっていう提案をされた時にそれがクリアできてるかっていう考え方でいった方が、
うんうん、
健全だし、うん、まあ結果にやっぱり早くつながるっていうのはあるので、
うん、
それなかなかやっぱり自分では判断しづらいんですよね。
そうですね。なので、まあこの番組でも、まあ実際にお会いできると一番いいんでしょうけど、ある程度の数値、できるだけ具体的に書いてもらえると、永井さんの方からある程度目安みたいな、とかアドバイスもさせてもらえるんじゃないかと思いますので。
そうですね。だから本当に生活環境まで含めてっていうか極論だから僕一回カウンセリングするときに最長3時間ぐらいかかったことありますからね、
うん、その状況とかその
そうです。もう細かいことを全て聞いて、
うん、
それからメニューを立てるっていう形になったりとかするので初回1日全く体動かさないで3時間終わったりとか普通にしますから。
そうなんだ。
でもそのぐらいじゃないとやっぱり正確なデータが出ないっていうのはあるので、
うん、
だからやっぱりちゃんとある程度話っていうかもう本当に情報がたくさんあればあるほどより精度の高い答えが出るっていうのはいつも言わせていただいていることではあるんですが、
うんうん、
なんでもしそういう形で周りに例えばそういったものを客観的に判断してもらえるところがないとか、
うん、
してくれる人がいないっていうことであれば、うん、ぜひこの番組を活用していただいて、
うん
うん、ちょっと皆さんのね本当にお手伝いができれば、
うん、
とても嬉しいなと。
で、ね、
そうやって僕の門下生であるケンさんがいろいろなところにこう代理で飛んでいくみたいなことも出てくるかなっていう
ですね。ケンさん頼んだみたいな感じでね。
そうですね。ちょっと今日厳しいんでじゃあケンさんよろしくお願いしますということで。
もうケンさん もう当て込まれております、はい、ということなので今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、お二方目、こちらは初めての方からいただきました。半助さん、永井さん、哲夫さん、はじめまして、バッシーと申しますということで、ツイッターの方では何度かやり取りもさせていただいておりますが、
はい、
メールをいただいたのは今回が初めてということで、第0回から毎回楽しく拝聴させていただいております。番組にメールを送ってくれる方はみんなすごい人たちばかりなので、たまには初心者レベルもどうかと思いメールを送りました。大歓迎でございます。
うん、まあ、あのすごいっていうのはどういう意味ですごいっていうことなのかなちょっと思ったんですけど、
濃い人たちが多いとかそういうことい
や、あのどういう意味ですごいのかなと思ったんですけど、まあまあまあ、まあ、とりあえずじゃ あ, あのどんな感じでバッシーさんがご相談いただいているのか。
はい、昨年12月からダイエットを始めました。当時は身長174センチ、107キロ、体脂肪率 40% の肥満体でした。
あー、なるほど。
うん。現在スポーツジムに通い、月水木金はスタジオでボディーパンプ、ボディーステップ、ボディーコンバット。これはちょっと後で解説してもらいましょう。1日1本行っております。たまに物足りないと思った時は、ルームランナーの階段バージョンを使っています。これは骨盤が締まりぽっこりお腹がへこむそうです。スタジオに入る30分前にバームダイエットを飲んでいます。バームダイエットでも服が絞れるほど汗が出ます。火曜日は会社まで片道12キロを自転車で45分くらい走っています。土日家族サービスのため体を休めるため、完全休養日にしています。おかげで現在体重98キロ、体脂肪率 29% まで落ちました。
お
すごいですね。まだまだ体重も体脂肪率も自慢できる数値ではないので、これからもジムは続けるつもりです。しかし悩み事も出てきました。太ももふくらはぎが異常に硬いのです。ジムの最初と最後にストレッチを5分ほどしています。お風呂でも湯船でマッサージをしています。あまり筋肉が硬いと伸縮率が低下し運動効率も下がってしまいですよね。どういうことをすれば柔らかくなるのか、また日頃どうすれば硬くなりにくくなるのか、ご指導いただければ幸いです。これからもよろしくお願いします。これからも楽しい放送を楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど。まあね、あの体重も体脂肪率も自慢できる数値ではないとおっしゃってはいますが、うん、まあ落ちた量は自慢していいんじゃないかなっていう感じですよね。
ですね。うん、かなり
頑張りましたね。
落とされてますよね。
ね、本当頑張ってらっしゃいますね。
このボディーパンプとかボディーステップとかボディーコンバットってこれ何ですか？
ですね、これスタジオプログラムって言って、まああのエアロビクスではないんですけれども、
はいはい。
あの多分これ某フォアミスポーツさんだと思うんですけど。
ああ、なるほど。
はい。で僕。多分あの、ワヤミスポーツさんの以前、うん、あの、展開されていたスポーツクラブでスタッフとしていたことがあるので、
はいはい、はい。
ちょうどあの、このボディパンプとかコンバットが、開発されてスタジオに導入されたぐらいの時点ではスタッフでいたことがあるんですね。
へぇー。あ、じゃあそこのオリジナルプログラムみたいな感じなんですね。
うん、ですね。まあ簡単にあの、すいません、あの、すごいざっくりなので、うん、ちゃんとやってる方だと一緒にするなって言われるかもしれないですけれども、うん、
はい。
わかりやすいのは、あの、うん、例えばあのビリーズブートキャンプだったりとか、
はいはいはい、
うん、あのトレーシーメソッドっていうトレーシーアンダーソンさんというこの女性の方がやってらっしゃる DVD とかが出回ってたりとかするじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、ああいったものにちょっと近いと言いますか、
うんうんうん、
をスタジオでやるプログラムっていう感じなんですよ ね、
はいはい、
でまあ、ルームランナーの階段バージョンっていうのはあの、うん、この前もお話が出ていた、
うん、
ちょっとステッパーのことだと思うんですが、
はいはい、の、まあ、家庭用ではなくてしっかり
そうですね。まあ、
いわゆるやつってことですよね。うん。
業務用と言いますか、僕ら業務用っていう言い方をしちゃうんですけど、
はいはい。
そうですね。ステッパー。
うんうん。
まあでも運動量としてはね、あの本当に結構、やっぱりしっかりあるし、しっかり汗がかけてらっしゃることで、
うん、
だいぶやっぱり短期間でしっかり体脂肪落ちてらっしゃってますもんね。
そうですね。
もう本当にね、1年足らずで体脂肪率 11% まで落としてるわけですから。
うんうん。
だいぶ頑張ってらっしゃいますね。
体脂肪率の 11% はでかいですね。
まあ、あとね、本当に男性でしっかり汗がかけてるっていうことの、やっぱり優位性っていうのがあって、
うん。
うん、やっぱり早く落ちたのかなっていう感じはね、
うんうん。
ありますが。 まあまあまあ、で、お悩みとしては、まあ、足の筋肉が硬いっていうところですかね。うんはいうん、まあ、これに関しては、これ言っちゃうとおしまいっていう部分もあるんですけど、うん、仕方がないっていうお話もある
んです。え、そうなんですか。
まあ、何が仕方がないのかっていうお話をちょっと順を追ってしていきますと、ですね、僕もやっぱり痩せることに関してプログラムを組むときに、
うん、
スタジオプログラムをすごく徹底的にやってる人に関しては、
はい、
しばらく休むように提案をするんですよ。
ほう、あ、このさっき言ってたボディパンプとか、
そうですね、
とかっていう、そういった類の、
まあ、あとはエアロビクスに関するものであったりとかっていう、
ね、うんうんうん、はい、
どうしても基本的に足を踏みつける動作っていうのが強くなってしまうんですね。
はいはい。
全ての動きがそうっていうことじゃないんですけど、
うん、
例えば地面を踏み込むっていう動作が割とたくさんあるのがスタジオプログラムの特徴ではあるので、
はい、
それをやると、
うん、
足に必要以上にストレスがかかることで足の筋肉ってどうしても硬くなっていくんですよ。
へえ。
だからもう本当にエアロビクスとか30年ぐらいやってらっしゃる方で、
はいはい、
本当に人の話を全く聞かない方とかが、まあやっぱりお客さんとかでいたりしたんですけれども、うん、もう本当にものすごい深呼吸をしてから、
うん、
スタジオに入らないでください、3ヶ月間ってお願いをしたことがあるんですけど、まあ最初すっごい拒否されたんですけれども、うん、もう本当に2週間でいいから騙されたと思って入らないでください、責任取りますっていう話をして、
うん、
しぶしぶ了承してくれたんですけれども、うん、それまで本当にだからやっぱりバッシーさんと同じように足の筋肉が硬くて硬くて、
うん、
足が細くなったことがないとおっしゃってた方だったんですね。
はいはい。
でもそこからでももののサイズで確か3ヶ月間で7センチ落としたんですよ。
3ヶ月で7センチ。
はい。でまあもう本当に最初の時点で足の筋肉も触らせていただいたりとかして、
うん、
このままスタジオが続いていると、
うん、
ちょっと落ちづらいなって、ただスタジオプログラムが悪いとかいう話ではなくて、
うんうん、
足の筋肉が硬くなっている方が足を落としたいとか足の筋肉を柔らかくしたいっていう時に、はいはいはい、どうしても反作用が働いちゃうので、
うん、
ちょっとお休みしましょうっていう意味だったんですけれども、
はいはい、
なので、まあ、バッシーさんに関して言えば、なのでスタジオのプログラムをやることの他に何か動くことをプラスで組み合わせるっていうべきだと思うんですね、うん、
あ、はいはい、
例えば毎日スタジオ1本やられるのであれば、
うん、
そのうちの何かを、
うん、
まあ、本当にプールに行っていただくっていうのはありだと思うんです。
あ、なるほどね。
水の中で筋肉をほぐす働きがあるっていうのは以前からもお話しして
る
ので、
うんうんうん、
まあ、それをちょっとプールに切り替えるっていうことはとても必要だなと思っている、
うんうん、
はあるんですね。あとマッサージをしただけでは実は筋肉ってうん、そんなに簡単に柔らかくならないんですね。
ほう。
っていうのはちゃんとマッサージを理解してやってる方だと OK だと思うんですけれども、
うん、
いわゆるセルフマッサージだとなかなかそういう部分での効果は出づらいので、
うん、
それであればストレッチを長くされた方が良いと思うんです。
あ、はいはいはい。
今ストレッチを5分って書いてあるんですけれども、はい、いわゆる動き終わった後のダウンストレッチって本当は全身だったら、うん、僕自分のお客さんだったら25分から30分してもらうんですよ。
わあ、そのイメージはやっぱ僕もないですね。そんだけしっかりやらないといけないんですか。
やった方が柔らかくなるとか疲労が回復するっていう意味では圧倒的に効果が高いですね、
うん、
少なくとも10分以下ではほぐせないと思っていただいて間違いないと思います。
あ、そうなんですか。
うん、なのでストレッチは長くしていただいた方が良いです、
はい、
その代わり無理な姿勢を長く続けないっていうことです、
はいはいはい、
維持しやすい状態でしっかり呼吸を吸って吐いてを意識的にゆっくり繰り返しながら、
うん、
伸ばしていくっていう感じですね。一つの部位で本当に30秒から1分はかけるべきなので、
あ、
そうすると例えば10パターン動いても左右とかあるものだったら20パターン出てきたらやっぱり20分かかっちゃうじゃないですか。
なるほど、はいはい、
そうかっていう感じにはなるんです。
まあこの番組で言うと、まあ以前ね、伸びをするならしっかり時間をかけてゆっくり長くっていうお話も以前ありましたもんね。
はい。なので今の時点でできることであれば、
うん、
スタジオのプログラムをどこか、例えばプールで動くこととかに変えていただくっていうことと、
うん、
ストレッチを長くするっていう、この2つで改善できる部分は大きいのかなと。
なるほどね。
あと強いて言えば、動く前の水分を取れるのであれば、うん、 まあ、少し多めに取ることをミネラルウォーターでやっていただければっていう。
これ今現在30分前にバームダイエット飲まれてるって書いてくださってますけど、
はいはい、
これミネラルウォーターの方がいいんですか？
いや、バームダイエット全然使っていただいて大丈夫なんですけれども、うん、要はね、汗が出ていくじゃないですか。
はい。
っていうことはやっぱり水分が、服が絞れるほど汗が出るっていうことは相当水分出るじゃないですか。
はいはいはい。
だからやっぱり水分が動き終わった後に結構少なくなってるだろうなっていうところがあるわけです。
うんうんうんうん、
だからまあもちろん運動前、運動中、運動後に、できればミネラルウォーター常温のものを取っていただいて、
うん、
少し今の水分量にプラスをしていただいた方がいいんじゃないかなと思ってるって。
今のにプラスでということですね。
で、はいはい、汗がかけてるっていうことはミネラル分も抜けますし、水分ミネラル分抜けたら筋肉の伸縮率はすごく下がりますから、
うんうんうん、
なんでそこの部分ですね、しっかり水分補給っていうのをしていただくことで、まあ、筋肉の柔らかさっていうのを回復させやすいんじゃないかなと思っているのはあります。
なるほどね。
うん、なのでまあ本当に3つですね、水分をし今のに加えて取っていただくっていうことと、
うん、
ストレッチを長くしていただくっていうことと、うん、もし可能であればそのスタジオのプログラム以外にちょっとプールのプログラムもまあ歩くっていうことで構わないので取り入れていただくっていうところであれば、うん、割と足の筋肉柔らかくするっていうことに関しては成果が出るんじゃないかなと。
なるほど。
うんですね、もう本当に30年とかエアロビクスとかやってらっしゃる方って本当に足の筋肉はその形用にできちゃうんですよ、
うんうん、
なのでもう本当にその動き方を一回やめないと、
うん、
足の形変わっていかないっていう話を本当に毎日のように説得して。
でもそうでしょうね、30年間やってきてそれで例えば自分なりに維持してきたっていう自負があったらそれをやめろって言われたらちょっとえって思いますよ ね、 きっとね。
本当にだから目が最初尖りましたからね。
ああはいはい、分かるような気がするな。
本当にだって普通の自分の生活の中の一端っていうかもうね、自然に空気のような存在になってるものを
否定されちゃうわけですもんね、
はい、ただ決してスタジオのプログラムが悪いわけではなくて、
うん、
どうしても同じように衝撃を加え続けられると筋肉はストレスを感じて硬くなっていっちゃうっていうのがあるんですね、
うんうんうん、
なのでそれを解消しなくちゃいけないのでっていう話で、
うん、
もう本当に最後はもう全然話聞いてもらえなかったので、
うん、
もしもそれを聞いてもらえないんでなければ申し訳ないんですけど痩せるっていうこと僕お引き受けできないんで選んでもらっていいですかとお願いをして。
はいはいはい、これごめんなさいちょっと話戻しちゃいますけど、その伸縮率が低下しちゃうから、はい、まず、まあ、今回柔らかくするためにはっていうご相談なんですけど、
はい、
その柔らかくするために、
はい、
そういうスタジオプログラムをそうかやめるわけじゃないから痩せることを止め停滞させるわけではないのか。
ではないです。ね、基本的には例えばスタジオプログラムも有酸素運動って言われるものの一つではありますから、
うんうん、
それを筋肉へのストレスが少ない
動
きに変えましょうっていう提案をしてると思ってもらえれば。
そうか、単純にそれをや、入らないでっていうのはそれを別のものに変えて負荷を下げましょうっていう。
そうです、そうです。であれば、運動量として、ちゃんと消費したカロリーが同じくらいになれば問題はないわけで。
うん、はいはい。そっかそっか。なるほど。
でも本当にそれで、スタジオをしっかりやってらっしゃる方は、大きく変わるケースは多いんですよ。
うんうん、
だから本当に最初はすごかったですけど、
うん、
僕のその一緒にやらせていただいたお客さんは、本当にでも、今、もう多分それしっかり多分16キロぐらいやっぱり痩せていただいたんですよ。55歳だったかな当時。
おお、そうなんだ。
でも今はもうだからものすごくいい関係になりましたね。最初本当にものすごく憎まれてたんですけど。
そういう
今はすごくそうですね、いい関係でお付き合いさせていただいてますね、
うんうん、
本当におかげさまでその一件があったおかげで、
うん、
逆にすごく信用してくださるようになってっていうのがあって、う
ん、なるほど。
ただまあお好きなのも分かってるので、うん、最初すごい覚悟がいったんですけれども、うん、ただやっぱり原因があるもので原因がはっきり分かっているものに対して、
うん、
それを一回取り除いてあげると結果が伴うっていうことであればやっぱり提案しなくちゃいけないなっていうのがあったので、
うんうん、
本当にすごい深呼吸をしてから提案したっていうことではあるんですけども、
うん、
まあ、バチーさんもだからそういう意味で、もし、ちょっとね、足の筋肉のことを本当に気にされてるのであれば、
うん、
今言った形のことっていうのは、もうもちろん実績のあるお話なので、
うん、
おすすめはしやすいなと思うので、
うん、
あとは最終的にはご本人の自由意志で、スタジオに関しては、ご本人の自由意志で進められる方が多いっていうか、自分でやっぱり楽しくて入られる方も多いので、
はいはいはい。
うん、なのでそこをすみませんちょっと僕が止めるだけの拘束力を残念ながら持ち合わせてないので、
うん、
まあ、最終的にはご自身の判断でっていうことにはなるんですが、
うん、
一応僕が今まで経験させていただいた中での、
うん、
まあ、実績のあるお話とちょうど本当に近い部分が非常にあるので、
うん、
でまあ結果が伴っているお話だったりもするので、
うん、
参考にしていただいて、
うん、
ちょっとお役立ていただけるとありがたいかなと、
うん、そうですね、
感じですかね。
はい、まあ、ぜひ一回そのサイクルをね、何かこう4日間あったら2日間ぐらい変えてみたら分かりやすいんですかね。
うん、あとは本当に筋肉を柔らかくするっていうことを意外とやっぱり皆さんそういう意味では重要視してない部分っていうのも大きいと思うんですが、
うんうん、
筋肉の柔らかさっていうのは実は本当にエネルギーを出す上ですごい大切な要素になるので、
うん、
それが一番あるのは逆に重力の縛りがない水の中っていうことなんですよ。
はいはい。
うん、なので、まあ、そういった意味では本当にプラスに働く部分っていうのは大きいと思うので、
うん、
まあ、最初週に1回でも構わないかなと思いますが、
うん、
まずはちょっと違った形にトライしていただけるのもありなんじゃないかなと
ということですので、そのスタジオプログラムを何か別の運動にリプレイスするのと水分の取り方を気をつけようということとストレッチをしっかり長めにやっていただくということで、
そうですね、少なくとも今の倍はストレッチはしていただいていいと思います
ですね。20分とか30分っていうふうに考えると本当に倍ぐらいには少なくともして試していかないといけない、
うん、でもまああれですよ、よくね、エアロビクスのインストラクターって言われる方とかだと、
うん、
本当にかなりレベルの高い方であれば、
うん、
自分のプログラムのある1時間ぐらい前にはスタジオに入ってひたすらストレッチとかしてますからね。
うーん、なんだ、
うん、だからやっぱり体を温めておいたりとか、
うん、
ちゃんと筋肉をほぐしておくっていうことの重要性をよく分かっている上での行動だと思うので、
あ、そうか、そう言われたら思い出した、僕もエアロビクスいたことあるんですけど、
え、むしろそのことに今驚いたんですけど
そのあれですね、やっぱりそのクールダウンみたいなの時間ってしっかりありましたね、そう言われると。
うん、そうです、結構しっかり時間を取るもんなんですよ、クールダウンって本来であれば、
うん、1時間の全体が1時間のコマだったのかな、それのうちの10分15分ぐらいを使ってもうクールダウンみたいな、もうちょうどその頃にはもう僕ヘトヘトになってきたのでちょうどよかったんですけど、はいはい、考えてみたらそのクールダウンやっぱり10分15分っていう時間を使っ、その1時間の中でも使ってたので、それだけしっかりストレッチしとかないといけないってことですね。
うん、しとくことで筋肉を柔らかくするっていう本来の目的に、
うん、
やっぱりすごく合う部分っていうのがね、あるかなとは思うので、
うん、
もちろん今半助さんが言われたようにスタジオの中でもちゃんと構成があるので、
うん、
ストレッチは入っていると思うんですが、
うん、
ストレッチに関しては本当に無理がなければ長くやればやるだけ良いことは多いので、
うん、
ちょっとご自身でももう少し時間を伸ばされると効果が出るんじゃないのかなと。
はい、ということでぜひ試してくださいということで、バシー、まあ、その後のバシーさんもね、その後の経過なんかもご報告いただけると嬉しいです。
そうですね、いや柔らかくなってきましたみたいな形でね、実況で何かいただけるとありがたいなと思いますので、もし例えばやってみて、
うん、
思ったようにいかないということであってもまた後日ちょっと何かでお知らせいただければということで、
ぜひよろしくお願いしますということで、続きましては猫好きさんの成果発表です。
はい、
はい、では猫好きさんの成果発表です
よ
ということで、今週も、状況のメールをいただきました。 こんばんは、猫好きです。今週は全然運動できませんでした。プールが休みだったり雨が降ったりと言い訳して、何でも寒くなってなので寒くもなってきましたし、去年永井さんが言っていた腹巻き回路を実施中です。
あ、もう早速素晴らしいですね。
素晴らしいです。私もしてますが、私は下っ腹に2個、横っ腹に近い腰に2個、だいたいお腹を一周する感じで張ってます。
素晴らしい、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。これは僕もしてないですね。お腹が温かいと体がポカポカしていつもよりちょっとしたことで汗が吹いてきます。ということで今週の運動、あれ通勤自転車3回5キロ、
はい、
ウォーキング2回12キロ。
あ、でも結構動いてますよね。動けないとはおっしゃりつつも。
プール、クロール700、ウォーキング700、
はい、
ムーバレックス2回、
はい、
バランスボール30分1回、
おお、
でした。あと、引き続きご飯食べない習慣は、4回できました。でも0時過ぎに食べるのが3回。来週はもう少し運動ができるといいです。ではでは皆さん寒くなってきてますので怪我のないよう一緒に頑張りましょう。なめてんのかい。動いてんじゃないですかね。
ね、動いてますね、これちゃんとね。
な
ん、よかったよかった。
なん、あ、そうですね、よかったよかった。
なんだ、なんでその人が頑張ってる時にあの全然勉強してないって言ったのに点数取りやがってみたいな扱い方するん
だ。だってすっごい騙された感。
いや、騙されてはいないですよ。だから猫好きさんの中では全然このくらい足りないかなって思ってるっていうことですから、うん、なんであの俺を出し抜いて動きやがってずるいみたいな感じのテンションでそれを伝えようとするんですか。
だって全然運動できませんでしたって始まってプールが休みだったり雨が降ったりって俺がしてる言い訳の場合はもうそのまんまゼロな時に使う言い訳なんですけどあれ書いてあるとか思ってちょっと今読んでる途中でびっくりしちゃいましたけど。
いやね、ちゃんと動けてるっていうかあの多分、うん、あの動こうと思ってしっかり動こうとして動いてる量ではないっていう意味じゃないですか、うん、
これで。
そうですよ、これでって。
いやいや、自転車15キロですよ。ウォーキング2回12キロ。だって700、700泳いで歩いて、もういいっすよ。
まあまあまあ、でも1日いいんじゃないですからね。これ1週間でですから。
まあまあそうだけど。
うん、まあそれよりもでも大事なのはあの猫好きさんが、やっぱりあの、今腹巻き回路も実践されていて、うん、お腹が温かいと体がポカポカしていつもよりちょっとしたことで汗が吹いてきますって言ってくださってるじゃないですか、うんうん、なのであのやっぱり温まっているっていうこと特に女性はすごく大事なことなので、
うんうん、
まだちょっとあの始めてない方はそろそろ、ね、いわゆるボディウォーマーとかまとっていただきつつ、うんうん、普段はちょっと過ごしていただけたり動くときにプラスしていただけると良いんじゃないかなと、うん、本当に温まっているっていうことは汗かきやすいコンディションも作りますから、
うん、
それだけねやっぱり当然痩せやすくもなるわけで、
うんうん、
なのでもう本当に今からここは動き始めていただいているのは早くてよかったなと思います。はい、
素晴らしいです。
なんであの、だ良いところを見ていってほしいなと思うんですけど、なんであのいつも俺を置いていくみたいなテンションで。
だってなんか優等生ばっかりでさ、ねえ、みたいな。
じゃないです。みんなで手を取り合って痩せていけるのがいいんですよ。あれですよね。だってツイッターであの、ツイッターのアカウントだとタマさん。
はいはい。
もうあの3ヶ月で、
うん。
ね、9.4 キロかな確か痩せられてる。で、そのタマさんも、ハンスケさんが痩せるのを楽しみにしてくださってるっていう。
はい、ありがとうございます。
ということで、あの、完全にあの、ね、ハンスケさんが今はもう、俺を置いて先に行けっていう状態になってることが多々あるわけですが。
俺のことはいいから先に行ってくれ、みたいなね。
そうですね、もう俺のことは構うな、みたいな感じになってますね。
死亡フラグ立ってますね、それね。はい、ということで、その頑張られ運動できないと言いつつしっかり頑張られてる猫好きさんの今週の数字の発表です。
はい、
先週ご紹介した体重が 71.7 キロでした。今週の体重、はい、じゃん、 71.2。
あ、ということは 0.5 キロの減量です。おめでとうございます。
ちゃんと出てるじゃないですかね。
いや、いいじゃないですか。
素晴らしいです。
なんで素直に喜ぶ
って。いや、喜んでますよ。
はい、そこはね、共に行きましょうね、はい。みんなでいい結果が出せるようにしていただきたいということで、はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして、対処法です。先週ご紹介した数字が 34.4% でした、はい。今週の対処法。じゃん。35.0。
ん、ということは、0.6% の増量です。お疲れ様でした。とはまあ言えど、これはまあまあ、増えたっていうことがちょっと判断しづらいというか、まあいわゆる誤差の範囲内っていうところかなという印象ですね。
結局、ここら辺の数字の判断って、動いてるかどうかなんだね。ようやく気づいたけど、
うん、そうです。だから動いた分がちゃんと彼らにフィードバックされるっていうことなんですよ。
だからこれだけちょっと若干の増量があったとしても、ある程度しっかり動いた上での増量だったらもう誤差なんだなっていうのは言えるんですね。
うん、まあそうですね。まあ少なくとも体脂肪に関しては本当にその時その時で変化の割合が大きいことだったりはするので、うん、体脂肪率は特にその傾向が強いですから、うん、まあ、あとはウエストとかでね、うん、本当に見ていけると一番分かりやすいのかなっていうところもありますから、
はい、
ちょっとウエストの発表も進めていただいて、
ということで、そのウエスト、先週ご紹介しました数字が 98.5cm でした、
はい、
今週のウエストじゃーん 97.0
ということは、1.5 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
おめでとうございます。これは素晴らしい。分けてほしい。
分けられたら増えちゃいますよ。
あ、そっか、違う、その減量分を、うんと、あ、うんうんうん、
っていうか、それは僕の分も減らしてほしいって
ことですね。そう、あ、そう言えばいいのか。
はい、そこは自力本願でお願いします。
すごいですね。
ね、やっぱりだから、ウエストにね、やっぱり影響出てきてますね。うん、っていうことは、やっぱり落ちる方向に、
うん、
うん、体も変化しつつあるっていうことではあるかなと。あともう本当に猫好きさんの意識が変わってきたのが良いことかなと思います。
うんうん、
その早めの腹巻きだったりとか、腹巻き回路だったりとか、うん、
はい、
あとはもうこれしか動けてないって言って、割と半助さんが、ハンカチを噛むぐらい動けてたりすることとか。
いや、本当すごいです。素晴らしいです、
うん、ね、ちゃんと痩せモードに意識がね、うん、動いてらっしゃるっていうことが一番素晴らしいなと思っている、うん、今週は。なんでちょっとこれから寒くなってくるかなと思うので、うんうん、ぜひぜひちょっと温めるっていうかね、本当に体を冷やさないような対策を取りつつ、
うん、
励んでいただいて、
うん、
またちょっとこれを上回る数値が来週出てくるのを楽しみにしたいなと、
うん、そうですね、
思いますね。
まあ、1.5 センチ素晴らしいです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで、私たち2人の成果発表に行きます。
待ってました。これも待ってました。
ありがとうございます。
はい、いろんな意味で待ってました。
行きます。
はい、
行きますよ。
はい、まあ、だって期待していいんですもんね。僕は結構胸をときめかせて待ってるだけでいいんだなと思ってるので。
哲夫さんから、
はい、
今週も届いておりますので、まず哲夫さんの成果発表です。
はい、
運動ゼロ以上っていただきます。
非常にシンプルな。なので、この全く運動してない哲夫さんの体は1週間でどうなるのかっていう、
はい、
ところですよね。うん、はい、今週は、
先週ご紹介した数字が体重 66.4 キロでした。
はい、
運動ゼロの、哲夫さんの今週の体重、じゃん、 66.9
ということは、0.5 キロの増量です。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。もうすみません、猫好きさんの時のテンションと違いすぎるんですけども、そこは少し揃えていただけるといいかなっていう気はするんですけどね。
はい、はい、
まあまあまあ、でもね、体重ですからまだ何があるかわからないです。体脂肪とね、ウエスト、ここ大事ですからね。
はい、はい、続きまして体脂肪です。 先週ご紹介した数字が 21.7% でした。
はい、
今週の体脂肪じゃん 24.4%。
んということで、2.7% の増量です。
お疲れ様です。これ来ましたね。
乗せてきましたね。まああとはね、ちょっとこれウエストまで含めたところでちょっと一回判断をしたいなと思うわけですが、
はい、そのウエストでございますが、先週ご紹介した数字が 83.5cm でした。
はい、
今週のウエストじゃん 86.1cm。
はい、ということは、2.6cm のサイズアップです。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。
相変わらずジェットコースターですね。
っていうか、半助さんそのちょっと笑いをこらえた状態で喋る、
うんうん、いや心配してるんですよ。
とても心配してる。聞こえないあたりがものすごいですけど。
っていうか、こういう時にさ、ね、だって絶対これ落ちてくるんだもん。
っていうよりも、一番今回注目すべきは、うん、やっぱり哲夫さんも動かないと増えるっていう。
あ、でもなんかすごい前ね、話ありましたけど、その動いた時動かなかった時の出方がこう、タイッと、なんて言ったらいいの？
そうです、いわゆるタイムラグのない状態ですよね。
敏感になってできてる感じしますよね。
はい、これだからちゃんと動いて体を作った人のとても良い傾向ではあるんですよ。
うんうんうん、
だからやっぱり動いていくことが習慣になっていったりとか、うん、積み重ねていけると、
うん、
落ちる増えるっていうことが、うん、すごくリアルタイムで把握できるようになるっていう、
うんうん、
だから哲夫さんは多分動いたって言っている時にちゃんと落ちて、
うん、
動けなかったっていう時にやっぱり増えてたりとか、うん、食べたっていう時に増えてたりっていう感じではあるじゃないですか。
そういう感じですよね。
だからちゃんと体が自分の出し入れしたエネルギーに対して正しく反応しているっていうことですよね。
うんうんうん、
だから半助さんが恐れている通り、動き出すと落ちるっていう
ところ。そうなんですよね。これで安心してると、なんか翌週なんかゴーンと落ちてきたりするので。
なんで落ちちゃダメみたいなテンション
で喋
る。なんで俺以外の人が痩せるのは許さないみたいなテンションで喋るんですか。
油断しちゃいけないなと。
そうです、そうです。
はい。
ね、哲夫さんがどこで追い上げてくるかわからないですし、追い上げの幅が大きいですから。
まあ、追い上げというよりは、置き去りにされるか、俺が追いつけるかみたいなところなんだろうけどね。
そうです、そうです。だから半助さんが今のところで、
うん、今のうちに追いつけばいい
んですよね。
追いつきましょう。頑張りましょう。ということで。
ね、でまあね、追いついてくれてるんじゃないかなっていうことに期待をね、膨らませながら、
はい、
半助さんの発表を満を持してお願いしたいと思います。
はい、ということで、私の成果発表、いきます。
はい。
まあ、冒頭にちょっとお話ししましたが、後半ちょっと崩してます。まず、今週の運動ですが、先週の収録後、水曜日、運動会の撮影がありまして、
はい。
ちゃんとバームイン、準備していきました。
はい。
がですね、体がポッポする感じがあったっていうのを、この、先週、プール行った時に、少しお話ししたんですけど、
はい、
今回それがあんまり感じれなかったんですよ。動いたんですけど、いまいちその感じがつかめず、
はい、
終わりました。
なるほど。
で、甘いものです。
はい、
第1回目、クランキーキッスいただきました。
はい。
これ
美味しかったですか？
クランチチョコってわかります？
はい、わかります。
コーンパフっていうか、粒々が入ったチョコ大好きなんですね。それのなんかこう板チョコで元々あったやつがこう一口サイズのやつでポロポロといくつか入ってるやつなんですけど、
はい、
美味しかったです。
そこは嬉しそうですね。
うまかった。久々に食ったなとか思って美味しかったですけどね。で、木曜日プール行きました。
はい、
火曜日以外にプール行ったの久々。っていうか、もうプール、先週久々だったんで、久々は久々なんですけど。
プール自体がね、結構、ご無沙汰っていうお話で。
はい。今回も、前回よりちょっとだけ長く70分。 プールの中で70分ぐらいいました、はい、で、距離が725プラスウォーキング725、
おお、
ちょっと中途半端なんですけど、時間ギリギリまでいたんで、
はい、
700終わった時にもう一回と思ってやって25行って725ずつで、この時もバームインしていったんですけど、
はい、
先週と違ってやっぱりポッポ感が少なかったんです。
あ、
ちょっと危機感を感じつつも一生懸命動けたんですが、あまりこう熱くなってる感じがなかったので、全くなかったわけではないんですけど、
はい、
前回のプールと比べると少なかった感じがしました。
まあ、多分もう水曜日木曜日の時点でハンスケさんちょっと体調悪かったんだと思うんですよ。
あ、そういうことなの？
多分で、それがこらえきれなくなって週末に出てるんじゃないかなっていう気はします。
あ、そう、その時、このバームがね、早く飲みすぎちゃったんだまあ、1時間前ぐらいっていうのを一応僕目安にしてたんですけど、
はい、
ちょっと一件用事を忘れていて、そこを寄ってたら、はい、飲んでから90分、1時間半ぐらい経ってからプールに入り出したぐらいだったんで、
ああ、なるほど、ちょっとワンテンポずらした感じですね。
ちょっと遅くなっちゃったと思いながら、あ、どうなんだろうと気にしながらやったんですけど、ちょっとポッポ感がいかなかった感じでしたね。
まあ、ポッポ感っていうのをね、じゃあちょっと説明をしといた方がいい気はするんですけれども、体が温まっている感じですよね。
うん、なんか
決してなんかすごく鳩になってる感じのことではなく、体が温まっているのを半助さんはポッポ感と表しているっていう。
体の中ポッポポッポしてくる感じが。
っていうことですよね。体を鳩につつかれてるとかそういう感触ではないっていうことですよね。
熱い感じがないといえばいいんでしょうか、ちょっと今後このポッポ感で使わせてもらいたいんですけど、
はい、なので皆さんにポッポ感というのはその体が温まっている状態を指すっていうことで
理解してください。
公式に、はい
はい、
ご理解いただいてということ
で、が低かったです。で、この日食べた甘いものマーブルチョコいただきました。
はい、
小袋に入って。マーブルチョコって言ったらもう通じるんですか？
聞いてくださってる方の多くの方はご存知なんじゃないかなと。あと、まあ、コンビニとかでもね、
うん、
ポケットパックっていうんですか、割と本当に小袋みたいな感じで売ってたりもするじゃないですか。ハンスケさんが言ってるのは筒状になっているマーブルチョコレートを思い浮かべる方がいるかどうかみたいなところ。
ああ、そうですね。僕らの時代って紙の筒に入ってた、はい、まあ、丸いキャンディーコートって言えばいいんですかね。
はい、
されたチョコレート、これも一口サイズのポロポロといろんなカラフルのね入ってるチョコで、これ美味しいっていうよりもなんかすごい懐かしいっていう感じで、
うん、そうですね、うん、感じで言うとね、なかなか普段食べる機会もねだいぶ減ってきてるかなっていう気はしますが、
カリカリカリカリかじりながら食べてクリアしました。
はい、
で、金曜日です。これまた久々シリーズ、自転車乗りました。
おー、
すごい久しぶりだったんで、まずタイヤの空気を入れるところから始め、
本当に久々だったんですね。
自転車のメンテナンスをざっとして、とりあえずブレーキとか一通りチェックをして、あ、いけるいけるということで乗ってきました。
はい、
2時間、メーターで2時間なんで、ドア2ドアで約3時間ぐらいかかってるんですけど、
ああ、じゃあやっぱり結構いい感じで動けたっていうことではあるんですね。
そうですね、まあ、しっかり動いたかなっていう。距離で35キロなんで、平均すると、まあ、一般の方よりは全然遅いんですけど、だいたいどうなんでしょうね、平均20キロぐらいなのかな。まあ、メーターなんで信号でストップしたりとか全部含まれちゃうんで、平均速度にすると20キロ割っちゃってるぐらいなんですが、はいはい、2時間で35キロ。でこの時もバームインしていったんですけど、
はい、
でさっきから言ってますポッポ感がやっぱり低かったんですね。
うん、なのでやっぱり体調がね振るわなかったんですね、きっと。
ですかね。まあ久々の自転車だったのですごい楽しかったんですけど、
はい、
ね、これいつもなんですけどね、自転車乗ると、
はい、
行きが追い風の時って気づかないんですよ。追い風って分かんないんですよ僕。なんか、あ、すげえ久々だけど乗れるじゃん俺とか思って。
もう自分に気持ちがいっちゃっていて、ああ、そのいわゆる外的環境は、うん、そんな気になってないっていう感じなんですね。うん、
すっげえ楽しい、気持ちいいみたいなので、もう行けるところで行っちゃえって走ってたんですよ。
それ完全にあの小学校でちょっと遠出に行こうとして自転車に乗ってる子供の感想と同じ感じがするんですけど、う
ん、そんで帰れなくて泣いてるみたいなね。
あ、行けるとこまで行っちゃったけど帰りのこと考えてなかったみたいな感じのテンションですよね、それ。
まさしくそれです。
あ、だとするとまあさすがにね、やっぱり追い風は気にならないかもしれないですね。
帰り向かい風だったんですよね。子供
いいじゃないですか。
もう泣きました。
いいじゃないですか。帰りしっかり抵抗があるってことは汗かけるってことですから。
いやでもね、自転車ってやっぱり風受けてるからかあんまり汗かかないんですよね。
ああ、それはありますよね。
うん、
はい。まあ、でもエネルギーは出せてると思いますよ、汗につながってなくても。
はいはいはい、
向かい風っていうことはね、いわゆる運動するための抵抗はあるじゃないですか、
うんうん
ね、だからその分運動量は増えたと思って、
はい、で
ってことじゃないですか。
今回この番組やってる時に自転車乗ってもちゃんと心拍を測っていなかったんですが、今回はちゃんと測ってきました、ところどころで。
はい、
したら意外に上がってないです、心拍。びっくりしちゃった。
ああ、じゃあの追い風参考っていうことで。
あ、追い風の時、帰りのまあぜいぜい母になるんですよ、やっぱ追い風になるだけで。あ、追い風じゃないや、はいはい、向かい風か。
はい、
向かい風の時でようやく21、2みたいなところだったんですけど、追い風の時はもう全然17、8、10秒間で。
まあそうでしょうね、あの自分の力を足さなくても、
うん、
風が助けてくれてるわけです
。そうなんか、あ、でもね、それでもやっぱり楽は楽なんだけど、結構動いてる感はあったんですよね、自分なりに。
はいはいはい、はい、
しんどいっていう感じではないんだけど、だけどこんなに上がってないんだっていうのをちょっとびっくりしました。だからプールがすごいんだと思いましたね。
うん、そうです。あの本当に単純に同じ運動するのであれば陸上に比べてね、やっぱり4倍ぐらい抵抗あるって言われてますから、
うん、本当にそれが実感できた自転車でした今回。
はい、自転車に乗ってみてプールの魅力を再確認っていう、
うん、もう心拍上げるならプールみたいな感じがしましたね。
でこれからもっと自転車に乗ろうと思いましたっていう感想にならないのかなと思ってたんですけど今。
自転車はやります、やります。あの楽しかったんで、
ね、併用しましょうね、うん、どちらもやっぱり良いところはあるので、
いろんなあれを混ぜるといいっていう話もあったんで、自転車も乗りたいと思います。
はい、まあ、あと半助さんお仕事で納品とか行かれるじゃないですか、
うんうん、
まあ、そういう時に自転車でもいいのかなっていう。
自転車ね、片道20キロあるんですよ。
いいじゃないですか、すごくいい運動になりますよ。まあ、これからの季節だったら、うん、あの本当にそんなにたくさんすごくね、あの汗びっちょりになって、
うん、
納品の時に怪しまれるっていうこともあんまないと思うんですよ。
あ、そうか。あ、というかね、納品先の人で自転車乗りの人いるんで。
あ、じゃあいいじゃないですか。
ありっちゃあり。
ね、そういうあの行くことが許されそうなところは、
うん、
自転車納品っていうのも季節的にはすごくいいんじゃないかなっていう気はします。
ですね。これやってみようかな。
うん、あのいいと思いますよ。それはそれで本当にあの運動も兼ねられるし、
うん、
理解のある方であればね、下手に汗びっちょりな状態で行ってあのこれっていう状態よりは、
うん、
まあ、全然ね、あの時期的にもいいですし、相手の方がご理解いただいてるんであればとても良いじゃないですか、うん、じゃないとあの本当に次から仕事が入ってこないっていうことになっちゃうと、それはそれで困るので
ですね。まあ、今度一回やってみようかな。はい、で、まあ、でもすごい楽しめたので、自転車もまた続けていきます。
はい、
で、土曜日です。土曜日、その問題の土曜日です。運動会の撮影がありまして、
はい、
この日、あ、この日ね、バーも忘れちゃったんですよ。これなんで忘れたんだっけな、途中であーって思ったんですけど忘れてしまいまして、ただこの日はすごい走りました。普通徒競走って普通 100m バーンって走るだけなんですよね。
はい、
珍しく障害物競走があったんですよ、プログラムに。
お
ー、なのでまあ、だいたい6年生を取るだけなんですけど、
はい、
アルバム用なんでね。
はい、
で、5年生6年生が徒競走同じ時間でやったので、最初5年生の時に様子見てたんです。
はい、
そしたらこれ全部追っかけられんなってちょっと思ってしまいまして、
はい、
試してみたんですけど、頑張って走ると取れるんですよ、全部の障害の部分を。
お
ー、ハードルがあって、網をくぐって、
はい、
平均台の上を歩いて、
はい、
麻袋に入ってぴょんぴょん飛んで最後走ってゴールなんですけど、
あ、まあそうすると全体的にスピードは落ちるから確かに置いていて収められることは収められるんですね、ファインダーに。
トラックの内側を走れば、まあ距離がですね、
ショートカットもできるし、
ショートカットできる分なんとか追いつくっていうのが分かって、6年生になってから全部それ追っかけて全部撮ってみたんですよ。したらもうすっごいしんどかったんだけど、うわこれでも相当動いたかなっていう感じがして、しめしめなんて思ってたんですけど、やっぱバンも入ってないんだよなと思いながら、
そういう時に限って入れてないっていう、
やっちゃったと思いながらですけどね。でやっぱり砂ぼこりがいけなかったんですかね、すごい喉が痛くなったんですよ、それやった後が。
まあそれはあると思います。どうしてもね、やっぱり校庭ってね、意外とやっぱり砂立ちますもんね、
それ
風が舞ったりとかね。
そうなんですよ。でその後団体競技があって、ダンスかがあったんで、それを屋上一個手前の教室から撮ったりするのに、
はい、
下でこう更新撮って上ガーッと走って上がって、上の全体像みたいなの振って、もう一回下で撮ってみたいなことをしたんで、グランドは走るわ、階段上り下りは走るわみたいなの感じで、すごい今回は運動量があった運動会だったんです。
結構動きましたね。
が終わった途端急に体調悪くなりまして、
はい、多分それで限界超えたんですね。それだけ動いたことによって、もともと調子が振るわなかったけれども、
うん、
限界を超えてダウンっていう感じですね。
プツッとスイッチ切ったみたいに調子悪くなりまして、家に帰るのもやっとこさみたいな、ちょっと運転気をつけなきゃと、途中一回休んだりしながらようやくたどり着いて、家に帰ってバタンって寝込んで、もう動けず、日曜日はもう本当に一日寝てました。
はい、で今おそらく多分金曜日と土曜日に何甘いもの食べたかを言ってない気がするんで、簡単で構わないのでちょっと触れていただいていいですか。
あ、飛ばしちゃいましたね。金曜日甘いもの食べました。カラメルバーム、
カラメル味のバームウォーターかなんかですか。
そっか、もうこの番組でバームっつったらそっちになっちゃうんですよね。
まあ発音の問題もねあると思いますけどね。
はい、カラメルソースっていうか、ソースっていうかね、飴状にちょっと硬いぐらいのカラメル味の砂糖がついたバームクーヘン。
はい、あ、バームクーヘンの方ですね。
うん、美味しいですよこれ。あのねサークル系サンクスとか、
はい、
あの系列なんだっけ、サークル系ともう一つ、
あ、サークル系ともう一つ、
忘れちゃった。
まあでもサークル系サンクスさんの系列だと売ってるっていうことですね。
で、最初丸い輪っか状のカラメル味のバームクーヘンがあったんですよ。それ美味しそうで紹介したんですけど、はい、すっげえ美味しくて、
はい、
で今度ファミリーマートでもそれまん丸じゃないんですけど、丸をカットした形の円弧状っていうんですかのものなんですが、はい、同じ系統のものが出てて、ちょっとどっちもどっち、僕はどっちも好きな感じなんですけど、タイプが違う感じで美味しいですよこれ。
なるほど。でカラメルバームを金曜日にいただき、土曜日は、
うん、土曜日はね、早めに行って、だいたい待機の時間を作るんで、
はい、
とりあえず挨拶して、その上から撮る場所を確認したりとか、現場の確認が終わってあと、車に移動して一回待機する時に、
はい、
ふとパン屋さんが開いてたんです。
あ、学校の近くにパン屋さんがあるって感じですか。
うん、パン屋さんがありまして、はい、あ、その時に学校に止められなかったんですよ、はい、学校内駐車禁止だったんで近くのパーキングに止めてたんですけど、
はい、
車にまあ荷物一回置いてちょっと機材調整したりとかするのも含めて一回待機するのに戻る時に、駐車場との間に、お店でやってるパン屋さんがあって、
はい、
そこが朝早くから開いてて、
はい、
あ、ちょうどいいやと思って覗いたら美味しそうなクリームパンがあったので、クリームパンいただきました。
なるほど。
すごいね、やっぱパン屋さんのクリームパン美味しいですね。やわやわで クリームもねそんなにしつこくなくうまいとか思って美味しくいただきました。
なるほど。で美味しくいただいた何時間後にダウンしたってことですね。もう
ね、すんごいしんどかったんですよ。
で日曜日になり、
うん、
日曜日はじゃあ動けずっていう感じで。
もう本当に何にもしてないですね。寝てご飯おかゆ少し作ってもらったの食べて、
はい。
で薬も飲まず。
まあそれもどうかと思いますが、まあでも薬も飲めないぐらい余裕がなかったっていうことで、
うん、ただ生姜をいっぱい入れて汗かこうと思って、
はい、
その作ってもらったおかゆにガーッと生姜吸ってですね、辛い生姜味のおかゆを食べて、
は
い、
なるほど、
いっぱい水飲んで布団に潜り込んでいっぱい汗かいて治すんだと思ってるうちに一日寝てました。
はい。で次の日になり
月曜日、午前中病院行きまして薬もらって、午後土日少し進めようと思ってた仕事をして徐々に回復でしてきたんですが、まあ動きとしては何もできず、
あでもちょっと体調回復してきたんですね、
そうですね、月曜日の午後ぐらいから少しなんとかこうなんか作業ができるぐらいにはなってきました。で、今日ですが、日月と甘いものを食べれなかったので、
はい、
日の分チョコボールいただきました。
はい、日曜日の分がチョコボール、はい、
はい、で月曜日の分として、
はい、
チョイスってビスケット知ってます？昔から
ありますね。
あれのねちびっこいサイズのカメラとかで使う CF カードってわかるのかな？
ああはい、ありますね。もう僕わかりますけど、ちょっとねわからない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、
うん、
クッキークッキーしてる感じなんですよね。まあビスケットとクッキーっていうか、うん、あれ森永かどこかから出てるんでしたっけ？
超素晴らしい森永です。
ですよね。
うん、のまあ普通の、昔からのチョイスよりはちっちゃいサイズの。チョイスの裏にねチョコがくっついてるのがあったんですよ。
あ、そんなのがあるんですね。
そうなんです。これチョイスとムーンライトだったっけな、ムーンだったかな、ともう一個マミーじゃなくて、
え、
これ3種類昔からのあれがあるんですよね。
あ、ありますね。なんか定番のあの友達のお家とかに遊びに行ったりすると割とちょっとこう、うん、お母さんが上品なお母さんが出してくれるお菓子みたいな感じで、
そうそうそう、
あれですよね。
それぞれね3種類にそれぞれチョコがついたやつがあったんですよ。
あ、マミーじゃなくてマリーかな。
あ、マリーマリーマリー、そうでした。
ですよね。
マリーとチョイスとムーンだかムーンライトだか忘れましたけど、
はい、
その3種類それぞれどれも僕好きなんですけど、それぞれチョコバージョンがあったんです。
はい。
すごい気になってて、今回はチョイスをチョイスしてみました。
はい。
これも美味しくいただきました。
はい。で、それが月曜日の分。
月曜日の分。
はい。
で、今日の分として、
はい。
セブンイレブンでロールケーキいただきました。
もう完全に体調は良くなってる感じですよね。万全って感じですよね。
全部美味しくいただきました。
はい。でもお菓子はそこじゃないですか。
うん。
で、あと、まあ、番組の前に、うん、まあ、僕ちょっと仕事してたら、ももさん。
はい。
から、ツイートがありまして、はい、なんかチキンステーキを売ってる屋台の前に、シャッターハンスケさんの写真が送られてきたんですよ。
そんなチクリ写真が。
はい。で、ああ、まあ、今日収録だし、とりあえずまあ、いっぱい食べてもらっても、俺落とすんだみたいなことってアピールしてるんだろうなと思って、あとラーメンとかも食べてたじゃないですか。
はい。
で、まあ、全然それも OK なんですね。全然、まあ、落とす気満々なんだなというか、まあ、また落ちたっていう手応えで食べてるのかなと思ったんで、僕ちょっとももさんにお願いして、もう、とりあえず食べさせられるだけ食べさせてあげてくださいっていう。
そうそうそう。ね、まあ、今日その、納品に行ってその足でちょっと都内で打ち合わせがあったので、
はい、
でお昼がちゃんと食べれてなかったのでお腹空いてて、
はい、
ことしたらその新宿でお祭りがあるんですよね毎年、
うん、
なんだっけな、鳥の市だったかな、 で去年そこに一回行って写真を撮りに行くつもりが行けなくて、
はい、
で今日やってるよみたいな話で、あ、じゃあちょっと寄ってこうかなって一緒にご飯食べてないから食べるみたいな話になって行ってきたわけですが、
はいはい、
でその祭り行って屋台でそのチキンステーキなるものをちょびっとだけ食べて、
はい、
美味しかったですよ。今屋台でチキンステーキってあるんですね。びっくりしました。
それもちょっとびっくりしたんですけれども、うん、なんかの僕はちょっと斜めに構えてチキンステーキの出来上がるのを待ってる半助さんの姿に一番びっくりしました。
そんなになってたの俺、
はい、なんかちょっと中尾明みたいな感じになってて、なんでチキンステーキをもらうのになんでこんなに格好つけてるんだろうと思って驚いたっていう感じです。
なんだろうな、
感度の問題もあるのかなとちょっと思ったんですけど、
うんうん、写真撮ったりしてたんですけどね、その焼いてるところとかね、
だからもしかしたらそれでちょっと角度がついちゃったりしたので、
うん、
なんかちょっと
中尾明だったの、
格好つけてチキンステーキが出来上がるの待ってる人みたいな感じで、なんでそんな格好つけて待ってるんだろうみたいな写真をいただいて、
そんなことになってたんだ。
はい。まあでも別に半助さんがそこで格好つけるとも思わないので、うん、角度的に面白い写真になったんだなっていうふうには思ってたんですけどね。うんうん、
まあそこで食べ、その後ももさんとよく行くラーメン屋さんに行ってですね、
はい、
博多ラーメン和倉っていう新宿の歌舞伎町の中にあるお店なんですけど、
はい。
そこに行ってラーメン食べました。美味しいですよ。新宿行ったら和倉おすすめです。
もうこの10分以内の間に何回美味しいっすよって言ってたけどね。
そうそう、実鳥で思い出したけど、先々週だったかな、地鶏っていう話を永井さんが言ってたんだよね。
はいはい、
自信満々に地鶏の写真がみたいな、要は自分で撮った写真をボンボン上げてくるよねっていう意味で永井さんが言っているのを、
そうですそうです、
僕はすっかり焼き鳥とかの地鶏だとばっかり思っていて、
ああ美味しい方ですね、宮崎地鶏とかそういう。
そうそうそう、なのでもう聞いてておかしくなったんですけど、自分で確認の時に地鶏なら自信あるんですけどねみたいなこと言ってるから、
はい、だからもうなんてうぬぼれ屋さんなんだろうってことですよね。
自分ですごいなお前とか思ってたんですけど、あの時はもうすっかり食べる地鶏のことばっかり考えてて、
まあ多分皆さんもだからそうやって理解してくださったんじゃないかなと僕は勝手に思ったんですけど、
あ、そうなんだ、
きっと半助さんはきっとチキンの方を考えてるに違いないみたいな感じで
分かってくれましたかね。
まあ、思ってくれてたらいいなって思ってはいましたけど、まあ、僕の言ってる自撮りっていうのはセルフポートレートの方の自撮りっていう。
そっちは全然自信がありません。
まあ、一応ちょっとそこはね僕もなるべく訳していくことにしました。分かってもらえなさそうな部分に関しては、うん、ちゃんと確認をしていくか、あとすごく面白そうなのはそのまま流して、うんお届けする形にしようかななんてちょっと思ったりもしてましたが、
そうだったのか、
はい、まあまあまあ、でもそんな感じで一応1週間分のお菓子を、はい、
うん、
今日まで食べ込んだ半助さんが、
はい、
はい、どんな感じで変わったのかと、
はい、
どんな感じで減らしたのか、どのぐらいたくさん減らしたのかっていう、
いきたいと思います。じゃない、いきます。
はい、
先週ご紹介しました体重が 74.9 でした。今週の体重、じゃん、 74.5
ということは、0.4 キロの減量です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
さすが、ね、もうあれだけ食べて今日も直前まであんなに食べてきたのに、
うん、
ちゃんと減らしてるぜ、うん、みたいな、このね、
うん、
オチをつけてる感っていうんですか、
落ちましたよ、
もうやることやってるっていう感じが、
うん、うん、
ね、だからさっきの猫好きさんの運動の成果に嫉妬してみたりとか、うん、哲夫さんの成果に一喜一憂してたのも、
うん、
まあ、この全てね、減ってたぜっていうのを生かすための、
うん、
まあ、いわゆる伏線だったっていうことですよね。
まあ、そんなとこまで頭が回るほど頭良くないんですが、体脂肪率です。
はい、
先週ご紹介しました体脂肪率が 18.6% でした。今週の体脂肪、はい、じゃん、18.5、
うん、ということは、0.1% の減量です。おめでとうございます。
ありがとうございます。 いや、
うわ、順調にね、これ落としてきて、パーフェクトも見えてきたしね、もう半助さん、大事なのはね、甘いものを食べながら、
うん、
ウエスト減らすっていう。
あ、うん。
ミッションがね、
問題
ありました。
そこです。
はい。そしてもう本当に甘いもの以外のものも食べて、
うん、
ちゃんと体重も体脂肪も落としてきた半助さんが、
うん、
ウエストはじゃあどのぐらい落ちちゃうんだろうっていう、ここですよね。やっぱり皆さん知りたい。
ここですよ。いきたいと思います。ウエストです。
はい。
ウエスト。先週ご紹介した数字でございます。88.4 でした。
はい。
今週のウエスト。
どれだけ減ってるのかな、これ。
じゃん。88.6。
え
?88.6。
すみません。僕の計算が合ってるとすると、
はい。
0.2 センチのサイズアップです。
正解です。
あー、お疲れ様でした。まさかウエストだけ上げてくるっていう荒技を使うとは思わなかったんで、ちょっとびっくりしましたけど。
僕もびっくりしました。
すごいですね。体重と体脂肪を減らしてきて、
うん、
減らさなくちゃいけないウエストを増やしてくるっていう。
うん。何度測っても増えてました。
あー、完璧ですね。まあでもこれでね、来週一気にガタンと落としてくるんですよね。
ね。もう来週ですもんね。
はい。で、まあ、ほら、今日までね、お話を最初にもさせてもらったように、
うん、
僕、ちょっと半助さんにしては甘いものがソフトタッチだなと思っているので、
うん。
多分、これから一週間は、
うん、
北の、もっとガツンとした甘いものが出てくる。のと、まあ、ちょうどね、先週そのミッションが発動したところの分の配信が今日から、ね、やっぱりされているっていうか、
うん、
ね、収録時点が11月1日なので、うん、まあ、その時点では、配信されていて、皆さんにも状況を見守っていただけるかなと思うので、
うん、
まあ皆さんがね、どのぐらい半助さんにエールを送ってくださるかっていうところも楽しみにしつつ、
うん、
半助さんが、きっちり落としてくるってい
う。はい。意外と冷静なんだよね、みんなね。あんまりなんか、やんや言われることもなく、そんなの食べていいのとかいう反応もなく。
まあでも今回は割とほら事前にね、そのこと皆さんにお伝えしないうちにお話が進んでたっていうのもあってだとは思うんですけどね。
うん、そうなんですかね。
はい。なので、まあ、これがね、本当に、ちょっと一週間ずれますけれども、
うん、
皆さんがどのぐらい励ましてくださるかっていうのもね、またちょっと見たいポイントではあるなっていうか。
いや、でもね、思ってたより落ちてなかったのがびっくり。
落ちてなかったどころか増えてますからね。
あ、ウエストはね。
はい。
いや、というか、全体的に、まあ、プールも早めに行けたじゃないですか。
そうですね。
で、自転車も2時間乗れて、
はい。
これは、数値出るだろうと、高をくくっていたんですが、
まあ、なるほど。
土日死んでしまった部分があるので、まあ、でももうちょっと行くかなと思ってたんですが、ウエストにはプラスだし。
うん。で、まあ、多分今日、いろいろ3日分まとめて甘いものを食べたし、
うん。
チキンステーキも食べ、ラーメンも食べっていうのが、
うん。
多分明日以降乗ってくると思うんですよ。
ですよね。
なのでこれを来週までにちゃんと減らしていただいて、
うん、
ちゃんと前回のミッションで出ている通り、
うん、
数字ちゃんとね、これ88.6センチですから、
うん、
これきっちり削っていただいて、
1.7 センチですよ。
はい、86.9 センチ、まあ、86センチ台に入れていただきたいと。
ねえ、どんだけ動かなきゃいけないのっていう感じですよね。
まあでも方向性は正しいですよね。動いて落とそうと思えてることはとても正しいなと思うので。
ああ、そう言われたらそうですね。
そうですよ。
食べ物を減らす感覚なくなってるかな。
そう、普通にダイエットのいわゆる初級者の方っていうか、なかなか結果が出ない方の思考形態としては、やっぱり食べるものを減らすっていうことを優先順位上げてきちゃうので、
はいはいはい、
そこちゃんと今半助さんは動いて減らすことに対して頭がね真っ先に働いたっていうことなので、ここはすごくいいことだと思うんですよ。
うんうん、それが伴えばね。
そうですね。でしかもちゃんと甘いものをねまた明日からも召し上がっていただいて、しかも明日からはもう多分もっとこう でシュークリーム2種類なんていう食べ方が出ちゃったりとか。
ああ、そうですか。いや、なんかね、食べてて、まあ、美味しくいただくんですけど、
はい、
食べた後に、ふと気づくとないっていうパターンなんですよね。
ない。
あの、まあ、作業しながらとかでパクパク食べるじゃないですか。
はいはい。
で、ふと見ると、あ、もう全部食べちゃったんだ、みたいなのが。
無意識に終わらしちゃってるということですね。
はい。
ああ、まあまあまあまあ、まあでもそうやってね、どんどんどんどん食べていただきつつ落とせるっていうことで、これでも半助さんが成功したら、勇気をもらえる方がすっごいいっぱいいると思うんですよ。
なんか、いいんだか悪いんだか。
いやいや、だってとっても勇気をもらえますよ。甘いものを食べてもやっぱりちゃんと動いてると痩せられるんだとか、
うん、
あとあれだけダイエットのことを甘く見ていた半助さんが、
うん、
ちゃんと甘いものを食べても痩せるっていうところまで体が出来上がったんだっていう部分だったりとかっていうのはものすごく勇気をもらえると思うんですよ。これをもう本当にね、多くの方にこの半助さんの一週間で、
うん、
勇気を与えることができるのか、
うん、
笑いを提供することができるのかっていう
かかってるんですね。
まあできれば前者であってほしいんですけれども、聞いてくださってる方の中にはもしかしたらあの後者の方もいるのかなっていうのがあるのでね、うん、
ぜひぜひ来週も来週もお聞きください。
はい、はい、
お届けします。半助と
長井でした。
長いでした。ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。